こんにちは。株式会社ピークパフォーマンスの青柳です。平本明夫のメンタルコーチング、もっと何かできる、家族、仕事、自分のやりがい、あれ平本さんじゃないとびっくりされている方もいらっしゃるかもしれませんね。後ほど登場しますので少々お待ちください。実は来月7月より株式会社ピークパフォーマンスよりピークパフォーマンスコーチ養成コースという現場で結果が出せるコーチングができるようになるためのコースがスタートします。今回はピークパフォーマンスコーチ養成コース開催記念として特別に心のスイッチというお話を平本からさせていただきます。そして今回の放送の最後にプレゼントのお知らせがありますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは平本明夫の心のスイッチ、少しの時間ですがお楽しみください。
はい、皆さんこんにちは。平本明夫ですけど、だいぶ暑くなってきましたね。もうまさに真夏っていう気分ですけど、まあまだ、梅雨の真っ盛りということで雨もいっぱい降ってくるんじゃないか、そんな風に思います。皆さんいかがお過ごしでしょうか。実はこの心のスイッチっていうのが私が、20何年間世界中のありとあらゆるセミナーを受けて、500以上のセミナーを受けて、一番自分の人生に影響を及ぼした究極のメソッドですね。調子がいい時って私たちはいくらでもいい行動、いい結果出せます。ところが、落ち込んだ時や凹んだ時、思い通りになかなか物事が運ばない時、そんな時こそ、いわゆるスランプにはまったり、そんな時こそ、いかに自分の気持ちを切り替えて、心の状態をいい状態にするか。まあ、その究極のメソッド。これが心のスイッチですね。皆さんどうですかね？落ち込んでるとか、憂鬱だとか、不安だとか、寂しいとか、腹が立つとか、イライラするとか。一方で、楽しいとか、自由で飲み止めしてるとか、もう愛情に満たされているとか、繋がっているとか、いろんな心の状態があります。この心の状態は何によって影響される？思うでしょうかね。天気でしょうかね。暑いとか寒いとか。もしくは財布の中身、もしくはその日の仕事の出来、もしくは会社や家族との人間関係。実はいろんな物事が心の状態に影響を及ぼしています。でも究極的には自分の心の状態を決めるのは自分自身になります。どんな風に自分の心の状態を変えられるか。自分の体の使い方、一つ目ですね。二つ目は言葉の使い方。そして三つ目は意識の向け方。この体、言葉、意識。この三つで心の状態変えられます。ところで、その詳細に入っていく前に、どうして心の状態が大事か、ちょっと話しましょう。心の状態は自分の行動や結果に影響を及ぼします。どうせダメだ、無理だ、自信がない、不安だ、そんな心の状態で営業行ったとしたらどうでしょうか。決していい営業トークはできないし、結果も出ません。プレゼンでもそうです。もしくは家族とコミュニケーション取ろうとか、同僚、上司、部下とコミュニケーション取る。どんな場合でもいいです。もしくは何か文章を書くとか、仕事をするとか、究極的には自分の心の状態が、その瞬間瞬間の自分の行動や結果に影響を及ぼします。だからすごい心の状態大事です。例えばイチローは3打席連続三振の後の4打席目の打率がいいって言います。大抵の人が3回打席でヒットが出なかった。その結果に影響されて、今日はダメだ、今日は打てない日だ。そんな心状態になる。もしくは、くそ、絶対打ってやる。むしろイライラしたりカッカして、なんとか頑張んなきゃと思ったのがかえって自分をプレッシャーにしてしまって、結局は打てません。ところが一度は一打席ごとに心をリセットする そんなふうに言います。心を毎回リセットすることで4打席目でもまるで1打席目のようにバッターボックスに入るからヒットが打てるわけですね。だからいつでもどこでもどんな時でも自分の心の状態をリセットする、そんな心のスイッチが大事です。まず1つ目、皆さんどうでしょう、聞きながら声を出しながら大きく大きく伸びをしてたとしたら、ちょっと伸びをしたり声を出すだけで心の状態変わります。もしくは目の前に誰か大好きな人がいる、想像しながらニコッ笑ってみてください。表情を変えるだけで心の状態変わります。もしくはよし声を出して気合を入れたり、そんな風にするだけで変わります。もしくは笑う、ある、余命半年の告知を受けたがんの、患者さんが、もう余命半年なら笑って過ごそう、朝から晩までお笑いやコミックを見て笑って過ごすことで十数年延命したっていう、そんなケースもアメリカにあります。笑うってことは心の状態、ストレス発散して変えますね。こんな風に体を動かしたり、表情を変えたり姿勢変えたり声を出したり、そんな体を使うことで心の状態変わります。そしてその物理的な体ばかりでなく薬もそうですね。確かに、抗うつ剤、うつの人が抗うつ剤を飲むことで心の状態変わるかもしれない。でもどんだけ抗うつ剤を通して、うつを抑えたとしても、俺はどうしてダメなんだろう、何が悪いんだろう、どうしていつもこうなんだろう、なんで分かってくんないんだろう、頭の中でそんな問いかけが流れてたとしたらどうなるか、また落ち込んでいきます。もちろん脳に直接抗うつ剤で作用する部分があるかもしれませんが、それ以上に言葉、頭の中で流れている言葉、それが心の状態に影響します。頭の中に流れている言葉のうちの一つが頭の中の問いかけですね。私たちが考えるっていうことは問いかけと答えの繰り返し、本当にそうなのかな、違う時あるんじゃないか、もうすでに問いかけですね。例えば、朝早く会議やる、会社でそんなに言われた時、なんでこんな朝早くから会議するんだろう、そんな風に問いかけるかもしれない。実は問いかけの中には自分が決して疑うことのない思い込みがあります。前提観念、そんな風に言いますけど、例えばなんでこんな朝から会議なんだろう、そんな問いかけの中には朝の会議はつまらない、意味がない、かったり、そんな前提観念がある。よくまあ私は企業研修やるんですけど、まあ公開講座に関してはもう皆さん、自らね進んでぜひ受けたい、そんな風にいらっしゃいますけど、企業研修の場合は、まあ、平本明夫が誰だか分かんない状態で来ちゃいます。まあ、なんだか分かんないけど、よくこんな忙しい時に、なんで2日も研修するんだろう、そんな問いかけをしながら来るかもしれない。この問いかけの中には、研修はつまらない、退屈だ、意味がない、効果がない、そんな思い込み、前提観念があるかもしれません。そんな前提観念が、持ったまんまそんな問いかけをしながら研修に来たらどんな心の状態になるでしょう。いやーかったるいだるいつらい、そんな心の状態になります。ところが同じ方々が同じ2日間研修ではなくて温泉旅行だったら、なんでこんな忙しい時に2日間も研修するんだ、2日間も温泉旅行行くんだろう、そんな問いかけはしません。なんていい会社なんだろう、そんな問いかけします。まあこの話するともう皆さん、企業研修の方もみんな大笑いして、おっしゃる通りだって大爆笑になるんですけど、こんな風に頭の中の問いかけがには実は思い込みの前提観念があって、その前提観念が心の状態を変えてきます。どうしてダメなんだろう、何が悪いんだろう、頭の中でそんな問いかけが流れてたとしたら、前提観念で どうせダメだ、何かが間違ってるに違いない、俺は大したことない、俺はどうせセルフイメージが低い、実はそんな思い込み含まれてるかもしれません。誰が悪いんだろう、何が悪いんだろう、そんな問いかけをしつけると必ず誰かが悪い、必ず何かが悪い、そんな思い込みの中から抜けられません。逆にどんな時うまくいってるのかな、誰が愛してくれてるだろう、自分はどんな時ついてるかな、今日はどんないいことあるだろう、今日は何がワクワクするかな、そんな問いかけをするだけで前提観念思い込みとして、あ、きっと今日は何かいいことがあるに違いない、今日は何かついてるに違いない、自分はついてるに違いない、どんどんそういう方に意識向く。よく世の中の成功本では、アファメーション、断定形で、気持ちを込めて宣言することが大事だ言われます。例えば成功するぞ成功するぞ成功するぞ成功するぞ、まあこんな風に言ってるうちにどんどん成功するように気になってくる。ところが実際私が何千人コーチングすると、そんな問いかけをすることで成功している人と成功していない人がいる、そんなことを発見します。ある人が言うには、人間は1日のうち7万個思考してるらしいですね。考え事が7万個あるらしいです。でほとんどそのうちのほとんどは気づいていない。だから成功するぞ成功するぞ100回言ったとしても69,900だけどね、でもね、金ないし人脈ないし能力ないし若すぎるし年いきすぎてるし女性だから学歴ないから、だからね、自分も気づかないうちにそんな問いかけが流れてきたらどうなるか。成功するぞ成功するぞっていう100回以上に69,900がそっちの思考の方で叶ってしまう。だからなんでいつもこんな風にアファメーションしっかりやってんのにうまくいかないんだろう。実は残りの思考がそっちの方を前提観念にしてる。ところが問いかけにしてみたらどうでしょう。どんな時うまくいってるかな、どんな時うまくいってるかな、どんな時うまくいってるかな。例えば100回どんな時うまくいってるかな問いかけたとして、そしたら問いかけてない本人も気づいてない無意識のところで、ああそういえば、卵の皮もちゃんと剥けた、あの食器も洗えた、あこれも手に入れた、あこれも変えた、これもうまくいった、そういえばそういえばそういえば、どんどんうまくいってるところに意識が向いてしまうんですよ、自分も気づかないうちに。だから断定形でアファメーションいう以上に問いかけを変えることで人生があります。私自身の問いかけは How can I make them happy? どうしたらみんなハッピーになる、どうしたらみんなハッピーになるだろう、どうしたら自分がうまくいくだろうって問いかけた瞬間、どんどん自分が緊張して力が入ってしまう。でもセミナー参加者やクライアントの方、どうしたらこの人がハッピーになるだろう、どうしたらこの人がハッピーになるだろう、 How can I make them happy? How can I make them happy? How can I make her happy? ずっとそれを問いつけると、何か具体的な答えが出るわけじゃないのに、どんどん調子が良くなって自分の気持ちがいい状態になって、そして自分がドツボにはまったスランプにはまった時ですら、じゃあどうしたら目の前のこの人がよりよく生きれるだろう、より成長できるだろう、意識がそっちに向くことで状態が良くなる。まあこんな風に言葉ですね。まああとは口癖だったりとか、まあそういうことを通してでも自分の心の状態が変わります。最後3つ目は意識。私の、まあ、兄が入院してた頃に病院行って地下のレストランに行くと、まあ、あるおじさんおばさんが、まあ、おじさんが入院してるようでこんな会話が聞こえてくるんですね。いや本当に過去は仕事もきつかったし病気になって大変だったし、もう本当過去は辛いよね。ずーっと過去がどんだけ辛かったか話しています。そして現在、病院の待遇がどこが悪いだの、看護師さんが何が悪いだの、息子が言うこと聞かないだの、思い通りいかないだの、今うまくいかないことばっかり話しています。そして未来、この分じゃいつ治るか分かんないし、 治ったところでどんな仕事つけるか分かんないし、治ったところで子供たちや孫たちがいつ会いに来てくれるか分かんない。この夫婦はずっと過去も現在も未来もどんだけ辛いか、どんだけ不満か、どんだけ希望や可能性がないか意識向け続けているんですね。これ聞いた瞬間ゾッとしました。もちろん実際物理的に生理的に体が病気でそれが、治さなきゃダメだわかりますけど、こんな風に過去や現在未来の辛いとこきついとこばきついとこばっかりに意識向けてたら、きっとこの人たちは良くならないし、体良くなったとしても不幸なんじゃないか、そんな風に感じました。逆にどうですかね皆さん、一回大きく伸びをしながら声を出して少し体をストレッチして、そしてニコッと笑って大きく深呼吸しながら、自分はどんな時楽しいかな、どんな時イケてるかな、自分に自信がある時はどんな時だろう、ちょっとそういう問いかけをしながら思い出してみてください。過去の楽しかった場面、旅行に行ったとかデートしたでもいいし、スポーツしててハマってた時でもいいし、仕事でうまくいって業績上がった瞬間でもいいです。どんな場面が見えてきますかね。そこには誰がいるでしょう。どんな表情でいますか。そして自分は何をしてますかね。一番印象的な場面でどんな風景が目に見えてきますか。聞こえてくる音や声、体の感じ、過去の楽しかった場面を思い出すとどんな気持ちが湧いてきますか。そして未来、もし何の制約もなかったら、魔法の杖があったとしたら、妄想でよかったとしたら、大橋巨船になれたとしたら、どんなことをしたいですか。ハワイ旅行に行きたいでもいいし、ああ独立でこんな仕事したいなーでもいいし、会社であんなプロジェクトが立ち上げられたらいいなーでもいいし、こんな彼氏彼女ができてデートができたらいいなーでもいいです。妄想でいいのでちょっと想像してみてください。いつ頃どこにいるでしょう。周りにはどんな人がいますか。自分は何をしているでしょうね。印象的な場面で目の前にどんな風景が見えてきますか。聞こえてくる音、声、体の感じ、どんな気持ちが湧いてきますか。そして最近振り返りながら、日々の生活の中でほんの小さな楽しみを見つけてみてください。何でしょうね。いつもあの人がニコッと笑っておはようって言ってくれるのがちょっと心なの、そんな小さなことでもいいし、誰かと一緒に過ごす時間でもいいし、おいしいものを食べてる時でもいいです。心地のいいシーツで熟睡してる時でもいいし、好きな音楽聴いてるとか、好きな連続ドラマ見てるときとか、ちょっとしたことでいいです。日々の生活ですごい自分がホッとするな、楽しいな、充実してるなって場面は、場所はどこにいるでしょうね。周りには誰がいて何をしてますか。印象的な場面、聞こえてくる音や声、体の感じ、どんな気持ちになりますか。こんな風に過去の楽しかったことや未来の、楽しい未来、そして現在のうまくいっているところ、ほんのちょっと意識向けるだけで心の状態変わります。 こんな風に、体を動かしたりとか、頭の中の言葉、口癖の言葉変えたりとか、意識の向け方変わることで心の状態変わります。そして心の状態変えていい状態にしてから、どんなことでも行動を起こすといい結果が出ます。万が一いい結果が出なかったとしても、またリセットして心のスイッチを入れ直す。そしていい状態で行動する。そしてそれでもうまくいかなかったらどうするか、また心のスイッチ入れて、体言葉意識変えてリセットしていい心の状態で行動する。それでもうまくいかなかったら、また体言葉意識変えていい心の状態をして行動する。そんな風にやり続けると、もう外の状況や環境、結果に影響されない、そんな自分のマスターキー、人生のマスターキーを手にすることになります。ということで、これが心のスイッチのダイジェストです。もし本当にご興味があれば、ぜひ、生でたっぷり、体験実習やることでもっと身につくように体験できますんで、遊びに来てください。ありがとうございます。
平本明夫のメンタルコーチング。もっと何かできる。家族、仕事、自分のやりがい。お楽しみいただけましたでしょうか。最後までお聞きいただき本当にありがとうございます。そして大変お待たせいたしました。冒頭でお話をさせていただいたプレゼントのお知らせです。ピークパフォーマンスコーチ養成コース開催記念につき、このポッドキャストをお聞きくださっている方限定で、7月4日に開催する心のスイッチのセミナーへ抽選で5名様に限り特別にご招待させていただきます。ご応募の方法は、今からお伝えするメールアドレスにお名前をご記入いただきお送りください。宛先は c3@pk-p.com。 ご応募の締め切りは今月いっぱい、6月30日火曜日23時59分までです。たくさんのご応募をお待ちしております。当選された方は7月1日水曜日にメールにてご連絡させていただきます。そしてご安心ください。残念ながら抽選に外れてしまった方にもスペシャルなプレゼントがあります。メールを送っていただいた方全員に、平本明夫のコーチング映像を無料でプレゼントいたします。この機会にぜひご応募ください。宛先は c3pk-p.com、 ABC の C に数字の3、ピークパフォーマンスの pk-p.com です。今回もエンディングのお時間となりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。それでは次回お会いできることを楽しみにしています。それではまた。